改めましておはようございます。今日初めて教会に来られた方がいらっしゃいますかね。ご紹介、いいですか。紹介されたくないという人はもうしなくていい、いいところですからね。まあ、教会というところはまあ、どうしてもなんかこう意識的というかですね、どこかこの、まあ、それらしさみたいなところはなきゃいけないんですけども、まあ、でもあんまりこうね、あれこれ、決められた通りやるようなことになりますと、教会に来て帰って肩が凝ったなってことになりますから、それじゃまずいなと思いますけども、紹介していいんですか。本人がびっくりしてる。どう、座ってください。僕恥ずかしそうにしてるから紹介されるのが嫌だなと思って言ってるのにね、すいませんね。紹介されてほしい年代とね、そうでない人が、おりましてね、今日はマルコの新約聖書、マルコの福音書の12章28節から34節、マルコの福音書12章の28節から34節までのところをお読みいたします。新改訳聖書ですと85ページの上の方になります。お開きいただけましたでしょうか。マルコによる福音書12章の28節から34節をお読みいたします。立法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であってその他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することはどんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それから後は誰もイエスに会えて尋ねる者がなかった。これを、まあ、今日の読みましたところは、律法学者という人がイエスのところに参りまして、すべての命令の中でどれが一番大切ですかとこう聞いているわけですけれども、律法学者というのは聖書の中に福音書に出てまいりますが、当時イスラエルで、律法というと、まあ、旧約聖書をはじめとしたこういろいろさまざまですね、生活の掟があったわけなんです。いろんな掟がありまして、それを勉強したり覚えたり、また人に行わせたり、そういうことをしていたのが律法学者さんでありました。で、彼らのもう一つの仕事は、実はこの律法なんてものは何千何万もありまして、とても覚えきれないぐらい、まあ、我々の感覚からするとあるわけですけれども、 その中でも一番大切なものは何かということをまとめるというんでしょうかね、そういう仕事も彼らの大切な仕事でありました。そういうこともあって、当時大人気のイエスのところに来て、何が一番大切かということを質問したわけですね。イエスはそれに対して2つのことが大切だと言われました。最初の方の、イスラエルを聞き、我らの神である主は唯一の主である、心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛すよというのは、これは旧約聖書の申命記というところに書いてあります、命令でありまして、イスラエル人であれば毎朝毎晩唱えていた、これは大切な命令であります。ですから、イスラエル人にとって一番大切であると思われていたのは神を愛することだというんですね。ただまあ私たちは日本人ですから、神を愛すると言われてもあんまピンとこないんです。神というのはお願いをする対象であったりですね、あるいは信じる対象であったり、あるいは罰を与える本人であったりしますけれども、愛する対象というふうにはなかなか考えづらい、感覚的にですね。愛っていうのはこの人と人との間に生まれるものですから、男女であったり親子であったりですね、友であったり、神と人との間にこの愛というものが成立するのかということも、私たちの中ではなかなか整理しづらい考え方なわけなんです。それはなぜかというと、私たち日本人はこの愛ということが何を意味するのかというのがよく分かってないからなんですね。愛というとどうしても好き嫌いということに結びついてしまいますので、神を愛するというと神を好きになることなのかなというふうに漠然と思ったりもするわけです。しかし、この神を愛するということの前には、心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くしてと書いてあるんですね。心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くし、心とか思いとかまだ分かるんですね。心を尽くして愛するっていうのはなんか分かるわけなんです。でも知性を尽くして愛するっていうのはどうですか。いろいろ考えて愛することを一生懸命考えるということなのかね、あれもちょっと分からんでもないです。一生懸命考えて、でも力を尽くすっていうのはどうですかね。愛するという力っていうのは、まさにこれはこの体を使うという意味ですよ。力いっぱいという意味なんですね。力いっぱい神様を愛する。神っていうとやっぱりこう目に見えない存在ですしね、だから直接何かこう我々が力いっぱい何かしなきゃいけないというふうにはこの思いにくいわけなんです。しかし、イスラエル人にとってこれは何千年間にもわたって一番大切と言われてきた戒めで、イエス様もまずこれが大切だと言われたんですね。心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。この場合の愛というのはいくつかその説明ができると思うんですけども、まずこれは相手を喜ばせるということです。喜ばせる、神を喜ばせる、神様を喜ばせなきゃいけないっていう、神を喜ばせる、これもなかなか、ね、日本人には分かりにくいですけどね、神を喜ばせる、あなた方の神を喜ばせなさい。神は一方的に神の方から人間に何でもしてくれるもんだとこう我々思ってますけども、でもイスラエル人が全国民を挙げて、そして今でもそうなんですけども、彼らが求めてやまないことは神を喜ばせることなんです。神に喜ばせてもらうことじゃないんです。神を喜ばせてあげることなんです。神が私たちを創造してよかったなとこう思っても、神様に思ってもらえるように、普段その逆ですか、いつもあんなやつ作らなきゃよかった、 神というのは失望の連続ですね。なんで私はあんなものを作ってしまったんだろうか。大失敗だった。あいつだけは作らなきゃよかった。そんなこと神様は思わないですよ。思わないけれども、絶対思わないんです。だけども少なくともですね、私たちが、まあ、わずかな瞬間でもね、ああ作ってよかったな、あいつを生かしておいてよかったな、滅ぼさないでよかったな、思わせるような瞬間を神に味わわせることができれば、これは神を喜ばせたことだ。神様を喜ばせなきゃいけない。次は神の願いを実行することなんですね。神の願いを行うことです。自分の願いではなく神の願いを行うことが神を愛することであります。まあ、これは親子の関係から理解できると思うんですけども、この親はね、子供を愛してるという。なぜかというと、子供の願いを聞こうとするわけです。子供の願いを優先するんですね。まず子供が大切ですから。自分がやりたいことをちょっと横に置いといても、子供のために何とかしてやろう、ね、自分の考えじゃなくて子供の考え、子供の自分の願いじゃなくて子供の願いを優先する。愛っていうのはそういうことですね。相手の願いを優先することなんですよ。ですから神を愛するというのは神の願いを優先するということなんです。じゃあ神の願いを優先するというのはどういうことか、どういうことだと思いますか。神の願いを優先する、そんな先生にとってね、神様の願いなんて分かりませんよ。どうやったら聞けるんですか。ここに書いてあるんですね。これ聖書に書いてある。神の願いを優先するということは神の願いを聞くということなんです。神の願いというのは聖書に書いてあるんです。だから聖書を読まないということは神の願いを優先しないということなんです。簡単なの、分かりやすい話です。聖書をこっちに置いといて、もうあの聖書めんどくさいから読まないと、それで神様あなたを愛しますなって、これは大矛盾なんです ね。お前わしを愛するって言うんだって、わしが何を考えてるか分かっとるんかという、神様はきっと怒ってないと思いますけども、まあ、私が神様ならきっと怒ってる、ね、夫婦の間でトラブルってのは大体そうでしょ。もう夫婦の住んだ方もいらっしゃいますけど、先にどちらか亡くなった方は、私は夫婦が住んだ方と、もうご苦労様でしたということ、神様が、まあ、真っ只中の人、まあ、私も含めてですね、夫婦喧嘩って大体そうなんですね。なんであなたは私の気持ちがわからないの、お前だってわしの考えてることわからんねん、お互いに腹の探り合いをしてですね、自分のことが、相手が自分のことを分かってくれないということで喧嘩になるんです大体、ね、そうじゃないですか皆さん。うちなんかいつもそう、それで非難合合ですから ね。実はですね、我々夫婦変な病気にかかって、なんか発疹が出たんです。今もちょっとこう出てるんです。実は先週の土曜日に熱出しましたよね。多分それはその発疹のせいだと思うんですけど、風疹じゃないんですね。風疹はうちの母に聞いたら、子供の時ひどい風疹やったそうなんで、だけども手から足からいっぱいこの赤い発疹が出ちゃってるんです。で、ですから今日私はあまり近づかない方がいいです。うつりますからね。で、先に女房がかかったんです。で、女房がかかって、女房はこの苦しんでたんですけども、僕はね、そんな前ブツブツ出たぐらいで何言ってるんだと、ちょっと熱があって体がだるいとか、ね、熱測ってみて、37度、お前7度ぐらい熱じゃないよ。今度僕がかかったんですね。で、もう、苦しいとかだるいとか、で、うちの女房は、ちょっとぐらいで欲しいなんでもないよ、ちょっとだるい、体重いな、大丈夫だ、熱じゃない、そんな程度病気じゃないですね。散々言われましてね、逆だったらよかったんですけども、散々言われてるとこなんですけども、自分の子、まあそれは極端な絵ですけどね、自分はこうしてもらいたいってことはあっても、人がどうしてもらいたいかっていうことはあんまり関心がないんですね、人間は。自分はこうしてもらいたいって気持ちあるんですよ。ああしてもらいたい、こうしてもらいたい、いっぱいあるんですけど、でも人にどうしてもらいたいかっていうことをこの聞いたり、またそれを行ったりということは苦手ですね。神を愛するというのは神の願いを聞くことなんです。神は何を願ってらっしゃるかということを私たちが聞く姿勢がまさに神を愛するということ。そういう意味で、まあ知性を尽くすというのは神から与えられておりますこの聖書、聖書はこれは漬物石じゃないんですから、 タンスの肥やしなんて本棚の肥やしじゃないんですか、これはね。神が私たちに何を願ってらっしゃるかということが書いてあるんですね。これを開いて読むということが、まさにこれは神を愛するということにつながるわけなんです。で、最後にもう一つ、まあ、愛についてはいろいろこれは まさにキリスト教の専売特許みたいなんですから、いろいろ話してますけれども、今日申し上げたいことはですね、損をするということです。損をする。神を愛するということ、神のために損をするということ。犠牲を払うというふうに、まあ、今まで僕は言ってきたんですけど、さらに一歩進めてですね、今日は損をするというふうに言ったんですね。愛というのは損だと。日本はですね、高度成長期、今もそうなんですけど、得をすることに本当に熱心でした。世界で一番得をしてきたかもしれません。得をすると、いくら稼いだか、いくら黒字が出たか、いくら銀行に預金があるか、プラスなんですね。プラスである得をするということ、ね、こうやったらどれぐらい得するかな、ものすごく熱心でした、これね、ものすごく熱心でした。今も熱心なんです。だけども、例えば世界のですね、帳尻を考えると、日本が得してるということはどっかで必ず損してるということです。世界の資産は限られてるんですから、それがどっち偏ってるかということですからね。みんながみんな全員得するということは絶対ありえないんです。考えてみてください。だけども日本人はもうこの世界中の情報をシャットアウトして、ただこの島国の中でですね、みんなでどれぐらいこの得するかということを必死になってやってきたわけでしょう。でも日本がこれだけ得したということは、たくさんの国が損してるんです。アジアの国が損し、アフリカの国が損して、ね、極貧にあえいでるわけです。私たちは得するということがもう当たり前のになってきた。いや、当たり前になっちゃってるんです。得すると。わしが得して何が悪いんだ。得することが人間の幸せだ。でもそう思ってきてしまってるということは、これ大変な、神様の目から見るならばですね、罪と言えるかもしれませんね。私たちは損しなさいと言われたんです。イエス様は神を愛しなさいと言われた。神様のために損をしなさいと。損をする。神様を信じたらどれだけ得するかっていうのが日本の宗教観でしょ、ね、この神様を信じたらどれだけ得するか、この金融商品やったらどれだけ得するか、これをこれだけやればどれだけ得するか、これだけ勉強すればどれだけ得するか、我々の価値観ってのはね、得するかということでもう固定化されてるんですよ。ちょっと頭の中こうやって揺すってみてですね、本当にこれは注意しないとね、我々はいつもどうしたら得するかということしか考えてないんです。自分はそうじゃないと思ったらもうそれはもう大変な大間違い。我々はどうやって得するかということしか考えてないんです。だってどうやって損するかなんて考えたら経済成長起こらないんですよ。今こうやって経済成長してるということは、これはどうやって得するかということを我々が国を挙げて考えてきたということの証拠なんですよ。悲しい国なんです、この国は。本当に悲しい価値観しか持ってないんですね。だからもし21世紀日本が世界に見直される国になろうと思ったら、どうやって損するかということを国を挙げて考える国にならなきゃいけない。どうやって GNP を減らすか、どうやって国民生産を減らし、どうやって貿易赤字を増やし、どうやってみんなで貧しくなろうか、そんなこと真剣に考える、まずそんなこと考える余裕もないでしょう。そんなことしたら先生みんな貧乏になっちゃって食べるものなくなって困りません。全然困りません。大丈夫です。誰も飢え死にしない。我々はそうやって得をするということの価値観の中で自分を作ってきてしまったんですね。だからイエス・キリストは言われたんです。大切な命令は神を愛することなんです。神のために損をすることだ。でもそれだけじゃないという、人を愛することも大切だ。実はこれはイエス・キリストのオリジナルなんです。もともとこの言葉はレビ記の中にある言葉、旧約聖書の中にやはりある言葉ですけれども、イスラエル人はこの神を愛するということを毎日毎晩唱えていたんです。だけれども人を愛するということは毎日毎晩唱えてたわけじゃないんです。 でもイエス・キリストはこれを同列に置いたんですね。神を愛するということと人を愛するということを同列に置いたんです。このことにおいてキリストは、まあ、世界の道徳の基礎を作ったと言われるんです。ただ神だけ愛してじゃダメなんだ、人も愛さなきゃいけない。つまりこういうことです。人のために私たちは人を喜ばせること、人を愛するということは人を喜ばせることです。人を喜ばせるんですよ。隣人を喜ばせるんです。あなたの隣にいる人を喜ばせてあげなきゃいけない。あなたの隣に座ってよかったなと思ってもらう。今思ってますから、皆さん隣に座ってる人は、この人の隣に座ってよかったなと思ってますかね。どう思いますか。この人の隣に座るんじゃなかったなと、まあそう思ってる人はいないと思いますけども、ね、あなたの隣人を愛しなさいということは、あなたの隣人に隣に来てよかったなと思うということでしょう。通りもなおさ、そういうことですよ。ああこの人のそばにいてよかったなと思う、ね、この人のお話が聞けてよかったな、ああこの人のそばに座ったおかげでお腹いっぱいになったな、この人がそばにいてくれたおかげで、ああいい気持ちになったな、この人のそばにいるおかげで、そういう気持ちになれたということは、これがまず愛してるということですよ。愛はですね、感情じゃないですね、行為ですから。行為、実行です。状態でもないんです。行為、何をするかということ。何にもしなかったら愛じゃないんです。行為のない愛は愛じゃないんです。その人を愛するということをキリストは言われたんですね。神を愛すること。ですから人を喜ばせるということはですね、その人に関心を持ってなきゃダメですね。関心がないと、喜ばせようって気持ちがないとね。まずこの人が私を喜ばせなきゃいけない相手だと思わなきゃいけないです。世界中の人は喜ばせてあげても、この人だけは喜ばせたくないとかね。近くにいるとだいたいそういう気持ちになるんですね。近くにいるとそういうふうになりやすいです、ね、喜ばせてもらうということはね、願ってるんです。いつも私たちは、ね、どうやって神様に対しても、神様どうぞ私を喜ばせてください、どうぞ私の願いを聞いてください、どうぞ私のために損をしてください、損をしてください言ってるんですよ。くれくれな、そういうことでしょ。くれるいうことは向こう損してるんですから、皆さんよう考えてみてください、ね、わしにくれるいうことはあの人は損するんです。そうでしょ。あげるいうのはそういうことですからね。持ってるものあげるんですから、私のとこはなくなるんですから、損をするんですよ。愛というのはそういうもんですわ。で、神に対してそうであるように、人々に対して私たちはくれろくれろ言ってるんです。あんた損しなさい損しなさい、わしが得すればそれでいいからと、これはダメだよって言われたんです、ね、自分の願いではなく人の願いを優先させることです。私があれをしたいということの前に、その人が何をしたいかということを考えてあげることです。そして人のために犠牲を払うことです。犠牲を払う、損するということですね。この隣の人のために自分が損をする。愛とは損ですね。わかります。こいつをどうやって利用しようかと、我々は別にそれはね、その悪い気持ちじゃなくて、この間の福沢先生の話じゃないけど、弱さとしてそういうふうに、そういう社会に育ってきてしまってるんです。無意識のうちに私たちは人を利用するとはまではいかないけれど、自分が得をするということばかり考えてしまってるんです。だからイエス・キリストはこう命じられたんです。人を愛しなさい、隣人をあなた自身のように、あなた自身のようにというのは、まあ、これ僕はですね、非常に皮肉だと思うんですね。皮肉だと思います。あなたは自分自身のことはよく愛しとるでしょ、大切でしょ、あなたは自分自身のためにどんなことでもするでしょ、自分のためには犠牲を払うでしょ、自分のために自分を喜ばせてるでしょ、自分の願いは一生懸命叶えようとしてるでしょ。だからそれと同じように他の人にもそうしてあげなさい。あなたの隣人にもそのようにしてあげなさい。あなたの隣人のために金を使えということです。もっと分かりやすく言えば損しなさいんです。損をしなさいと。喜ばせるためにはね、お金は必要なんです。ルカによる福音書にそう書いてあるんです、ね、世の富で友を作れと書いてあるんです。 神は富を与えられるけれども、その富は友を作るために使いなさいと聖書は言ってるんです。蓄えるためにないんです。富は使うためにあるんです。富は愛を実行するためにそのためにあるんです。そのため以外のためにはないです。自分が幸せになって、ね、自分がどうやってこれだけあればどうしようか、自分を喜ばせるためにはないんです。神を喜ばせ、人を喜ばせるためにお金を使いましょう。もうこのためにはね、大決心がいるんですよ。やっぱり我々本当に大決心がいます。もうそういう自分のために使うという、自分のために自分の願いを全う、自分を愛するということにはもう我々はもう骨の髄までそういう考え方染みついてますからね。本当にこれを神様によって変えていただかんことには、私たちはこの命令を守ることはできない。この最初の命令、聞けイスラエルっていうのね、最初についてるんですけども、この聞けっていう言葉はヘブル語でシェマっていうんです。シェマ、今日の説教のタイトルはシェマ、ヘマしたんじゃないんです。これは、シェマで、そのシェマイスラエルっていうんですね。それで、この命令はシェマの命令といって、ユダヤ人はこれを何千年も朝晩唱えてきたんですね。朝晩唱えるっていうのはね、いいことなんです。口に上らせるということは必要なことなんです。ただ頭の中で聞いただけじゃね、我々ね変わらないですから。この重要な命令ね、これイエス様がこれだけ守れと言われた命令なんですよ。これだけは守っとけと、これを守ればあなたは変わるし、国は変わるし、世界は変わると言われた命令なんです。逆に言えばこれは非常に難しい、守ることの困難な命令と言えるかもしれません。シェマイスラエル、心を尽くし、思いを尽くし、姿勢を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。シェマイスラエル、心を尽くし、思いを尽くし、姿勢を尽くし、力を尽くして、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これは難しいですね。私たちはね、この愛とか愛という話になると、人が例えばこういう話をすると、お前どうなのかっていうことを言いたくなるんですね、すぐにね。お前はその愛は言ってるけど大丈夫なのか。イエス・キリストは私たちをこの言葉通り愛してくださった方。イエス・キリストはこの言葉通り私たちのために十字架にかかって、その命を捨てて私たちを救ってくださったんです。イエス・キリストは私たちを喜ばせる、私たちの願いを叶え、そして私たちをのために損をしてくださった。神の位を捨て、そして命を捨ててくださいました。まさにすっからかになって、全部捨てて私たちを喜ばせてくださった。それはイエス・キリスト、それがキリスト教の真髄なんです。キリストはただ言っただけじゃないんです。ただ言っただけだったら、ああなかなかこれはいいお話だなということになりますが、そうじゃなくて、イエス・キリストはこの言葉通りを自分で実行されたんです。だから素晴らしい。だからイエス・キリストの言葉には説得力があるわけなんです。イエス様は自分の財産を全部私たちのために使い果たした。それだけじゃない、自分の命まで捨ててくださいました。私たちそこまでやれって言われてもできませんけどね。でもこのシェマの命令、新しいイスラエルに対する命令ですね。新しいシェマの命令、神を愛するということはイスラエルに与えられた神のシェマの命令なんですけど、クリスチャンに対しては神を愛することと、そして人を愛すること、新しいシェマの命令与えられました。シェマイスラエル、聞けイスラエルよ、神を愛し、そして人を愛しなさい。それは神のために損をし、人のために損をすることだ。毎朝この今日読みましたところを声を出して、もし読むことができれば、我々の生き方も少しはマシになるかもしれません。 本当にでもね、真剣になってこの命令を守ろうとする気持ちがなければ、私たちは変わらないです。どこまでも骨の髄願います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、与えられました聖書の御言葉の上に感謝をいたします。イエス様、あなたは私たちのために命までも喜んで捨ててくださいました。それは私たちが愛する価値があるからではなく、愛する価値など全くない、無意味なものであるのに、無価値なものであるのに、あなたは私たちを愛して私たちのために損をしてくださいました。私たちは本当に愚かな価値観の中で自分を作ってきましたので、この国を作ってきましたので、神のためにまた人のために損をするということが本当にできずにおります。どうかしよう、私たちを作り変えてください。神を愛し人を愛することがどれだけ麗しいことか、また損をするということがどれほど美しいか、神様、その価値観に、その美意識に私たちを生かしてください。そして神様、神の国を作ることができるように、ああ神様、これ以上私たちが自分の欲得のために生きることがないように、醜い木恥を晒すことがないように守ってください。そのために与えられましたこの新しいシェマの命令を、日々の私たちの生きる道の光として、これを携えて生きることができるように、私たちはすぐにあなたの命令を忘れてしまうものでありますから、どうぞこの命令を今心の奥にしっかりと主が刻んでくださって、これによって私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご起立ください。それでは仰げ主の御顔を賛美していただきます。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、御声御腕に。仰げ主の御顔、たどれ祈りをいたします。仰ぎ恋い願わくは、私たちの救い主御子イエスキリストのくすしきおめぐみと、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、集われました方一同と共に豊かにあらんこと。アーメン。どうぞお座りください。今日の礼拝を終えております。